猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第346回始まります。はい、今週も猫好きさん体調悪くてスカイプ収録ができなかったので私一人の収録になります。ご了承ください。久しぶりにドライビング収録してみようかなと思って、今車で買い物に行く途中の車で録音を始めたとです。右見て左見て、はい、ということで、横浜はここ数日間めちゃくちゃ冷え込むようになりましたね。一時期なんかポカポカ陽気だったんですけど、とっても寒い感じですよ、で いろいろ問題が大きくなる前に抑え込もうということなんでしょうけれども、やはりもう、仕事もね、とはいえ仕事を行かないわけにいかないので、時差通勤じゃないんですけど少し時間を遅らせて行くかなぐらいの話なんですけれどもね、あんまりでも変わらないですね。時間ずらしてもまあまあ、でも普段よりは少し電車が空いてるかなっていう感じです。はい、皆さんもね、コロナウイルスももちろんそうですけれども、インフルエンザとかね、風邪とか体調には注意してお過ごしください。はい、それではそれでは本編に行ってみたいと思います。猫のしっぽ。
ではここで鬼おろしのポッドキャスト、お弁当の蓋について町の皆さんのお話を伺ってみましょう。
もちろん聞いてます。毎回配信を楽しみにしています。
どんどん喋りもテンポよく聞きやすくなってるので、その成長っぷりもいいですよね。
お弁当のように心が満たされます。
ゆっくりできるときに聞きたいですね。
鬼おろしさん可愛いですよね。
え、お弁当の蓋？
あ、みんな聞いてる？鬼おろしのお弁当の蓋。週のどこかで不定期配信中。
え、なんか、ガンダルフさんち、お雛様は毎回ちゃんとやられるじゃないですか。
そうですね。ひな祭りは、まあ、娘がちっちゃい頃からしっかりやってましたね。
なんかそのおひな祭りをしっかりするイメージがあるから、なんか七夕とか、七夕じゃないや、その行事ごととかはなんかしっかりする、あのご家庭なのかなっていうイメージがありますけどね。
例外的にひな祭りだけですね、しっかりするの まあ、あと勝負湯とかね、まあ、そういうのはあまり道具いらないし、うん、そういうのは嫁ちゃんが割とこだわってやってくれてはいますけど、行事としてはなんかそうです、ね、まあ、節分も豆買ってきて豆食うぐらいのことはまあまあ最低限しますけど、恵方巻きに関しては全くこだわりがないというか、習慣が、まあ嫁ちゃん自身もそうだし私もそうだし、全く習慣がないので、まあ忘れてるというか、全然もう完全にスルーしちゃってるようなイメージですね。
いやいや、もうそんな平凡な毎日を過ごしてるから、少しぐらいイベントに乗っかりましょうよ。う
んうん、あ、確かにね、
うんうんうんうん。いや、でもなんか、せっかくそういうイベントだから、映えを、それこそね、先週先々週の話じゃないけど、映えを狙って写真撮ろうなんて意気込んでいたんですけど、いや、もう一本食べ終わってましたからね。だけどもう、あ、もう意味ないやと思ってやめました。いや、そう、なんか、まあ、恵方巻きとか、まあそういうのって、まあ別に次の日とかも食べれるから、作って、いかにもこの日、これやりましたみたいな感じで、後から乗っけましたみたいな感じで、やろうと思ったらできたんですけど、いや、もうそんな嘘はつけないタイプの人間なんで、もう食べちゃったからもうダメだと思って。
いや、それこそ自家製だからあれじゃないですか。制作過程を録画して YouTube にアップすると。
いやいやいや、もうそれするまでにはね、キッチンをね、片付けたりね。
あ、まずはね。
いや、そうそうそうそう、もう、もう、もうこんなこと言ったらあれですけど、もう私のうちのフライパンの裏なんてもう真っ黒ですからね。なんかそういうのを、なんかもう、でもそう、真っ黒のくせに、
はい、
でも完璧主義者なところがあるから、私が、うん、まあ、てか、まあ見えっ張りなところがあるから、
うん、
YouTube に出すならそのフライパンの真っ黒のところをもう真っさらにして、フライパンを、私いかにもこうやって毎回使ってますみたいな感じでやりたいわけですよ、
うんう
ん、ね、見栄を張ってね、うん、けど普段やってないから、
うん、
まず YouTube に上げるならフライパンの裏から始まるじゃないですか。
別に裏から始まらないでしょ、だって。
いやいやいや、始まりますって、そんな汚いフライパン乗っけられないですもん。
まあまあ、確かにね。
うん、フライパン、
フライパン映えを しないよね、真っ黒だとね。
いや、そうそうそうそう。
でもなんか、でも黒いフライパン、黒いフライパンでなんか使い込んだ感があっていいじゃないですか。
いや、まあまあそうなんですけど、いや、まあ、うん、いや、なんか、まあ、てか、まあ、正確なこと言うと、今年、去年末に全部捨てて、今年フライパン買い直したんですよ。
ああ、はいはいはい。
その、今年から YouTube をしようと思ってたから、
うんうん、
で、フライパンも買い替えたいなと思ってたから、はいはい、買い替えたんですけど、
はい、上位じゃないですか、ピッカピカで。
いや、って思うじゃないですか。
はいはい
はい、で、その、そこが、そこっていうか、なんていうの、側面っていうのかな、うん、見える部分、うんうん、横の部分が、グレー色のフライパンとか鍋を買い揃えたんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、吹きこぼれるじゃないですか。
うん、
で、その、作ろうと思った時に、
うん、
あの、なんていうのかな、下調べじゃないけど、何回か作ってみて、
はい、
あの、下準備してから本番撮りみたいのしようと思って、まず何回か作ってみたんですよ。その時に、まあ、吹きこぼれました、
はい、
鍋汚れました、
はい、
それ洗うのにあの金だわし使いました、
はい、
その塗装を剥がれました。ちょっとなんかカスカスになっちゃって、
はいはい、
で、だからその綺麗なんですよ、綺麗なんだけど、うん、ちょっとその剥がれたフライパンを使って YouTube を撮るっていうのが気持ち的に許せなくて、うん、YouTube 撮れませんでした。
なるほど。
そう、もう。
そうか。
そうなんですよ。だからそのね、なんかそう、 YouTube ってどうやって撮ったらいいんですか、本当。 本当もう困ってます本当に。いろいろ大変ですね本当 YouTuber さんって。
いや考えてみたらそうだよね。だから普段生活しているところの部屋でポロッと簡単に撮るって感じにならないじゃないですか。
いやならないですよ本当。
ちゃんとしないと。本当それ用の部屋を借りてね、うん、スタジオっぽくしてやるとか。
そうそうそうそう。うん。うん、そのなんだろう、いやそのクオリティを求めなかったら、うん、ただただ私はこれをやってます、これをただ YouTube に上げたいだけです、うん、はいどうぞ、うん、だったらまあぶっちゃけ何でもいいんですよね。うんけどなんか自分の性格上そのまあ残るものであるのであれば、うん、そこそこ綺麗に、うん、なんかこじゃれてやりたいみたいなのがあって、その変やる前からのその変なプライドが邪魔して、はい、何も進まないっていうのが現状まあ結果めんどくさくなって何もやらないってなってしまいそうだなって最近ちょっとやる前からもへこんでます。
そこはね、まあ、徐々にまずはやってみ な,、ね、やってみなきゃ、いや上げるかどうかは別にして
うんうんうん、
とりあえずやってみ見て、でまあそれはアップはしないまでも練習としてやってみるってやっぱ大事かもしれないね、うん、
まあ確かにそうですね、
うん、結果的に上げなかったかもしれないけどって
うんうんうん
になるかもしれないけど、それ練習はしないといつまで経っても何も始まらないからねっていうのありますよね、うん、
そうですね、まあそうですね、一歩何か踏み出さないとまずね、こんな文句ばっかり言ってもしょうがないですからね。
いやでやり始めると、ね、ああやっぱりここは例えば綺麗なフライパン使おうとかね気がつくかもしれないしね。いやなん別にこれ、うん、側面がちょっと傷入ってたって気にならないレベルだよねとかっていうのはわかるかもしれないしね。
ああそっかそっか、
やってみないとわかんないよ、うんうん、
まあ、確かにそうですね。
試し撮りしてみると確かに、あ、こう背景ガチャガチャだからもっと、例えばカーテンとかで隠して撮ろうとかさ、うん、それやってみないと分かんないですね。まずは。
あ、まあそうですね。やってみないと分かんないですね。うん。うん、
いや、そういう意味ではね、確かに敷居は高いよね。YouTube。
いや、めちゃくちゃ敷
居。映像の方は高いよね。
いや、ほんと高いですね。
ポッドキャストはこういうふうに声だけなので、少なくとも、ね、はい、マイカースタジオみたいに、ある程度防音というか、雑音が入らない環境さえ手に入る、
うん
うん、まあ音という、ことしかないじゃないですか。うん、映像がないので、はい、それこそ寝っ転がりながらでも何でも、
うん、
ね、マイカースタジオだろうが、どこだろうが、撮れるとこで撮るみたいにね。
うん、できますもんね。
ことを、音さえ、雑音さえ入らなければなんとか、ね、それこそ化粧しなくても、ね、猫好きさんも普段着で、それこそパジャマで、こう収録したっていうわけじゃないですか。
そうですよ。もうそのまんまですよ。うん、今もう普通にすっぴんで、
でしょ、
うん、パジャマで撮ってますよ、ベッドで。
で、それができるんで、ポッドキャストは割と敷居が低いかなと思っていて、はい、これがね、映像を、撮らないといけないとなると別に顔出しするのはしなくても、例えば服は綺麗な服着なきゃいけないよねとかね、
ありますあります、
ジャージじゃできないよねとかさ、普段着じゃできないよねとかさ、はい、そこで敷居が上がったりするわけです。それこそその部屋は片付けなきゃいけないよねとかね。
そうですよ、
フライパン綺麗なフライパン使わなきゃって、一個一個はなんかこだわり出すとさ、なんかもうその、うん、本質的なその映像を撮るっていう以外のところですごく敷居が上がっちゃう、気使っちゃう、敷居
上がっちゃって、そう
敷居が高くなっちゃうよね。
はい、でも心折れちゃってますもん、ほん
と。とは言ってもそれで何もしないと何も進まないんで、とりあえずね、まずは練習でやってみるっていうのは必要かもね、と思うね。
そうですね。いや本当、第一弾の YouTube を上げるまでにあと何十ヶ月かかってしまう
の。いやいやいやいや、そったらもう何十ヶ月って言ったらあれじゃないですか、うん、もう軽く10年ぐらい経っちゃうんですか。
いや本当、
いやだ、とりあえず上げないまでもまずは試し撮りしましょう。
そうですね、
いきなりアップはまあ確かにね、いろいろあるから難しいなと思う、うん、と とりあえずはあげない前提で試し撮りの練習をしましょう、練習を。
そうですね。まずやらなきゃですよね。
そう、まずやらなきゃ。
うん。
何も始まらない
ですよね。いや、これすごい言い訳なんですけども、はい、いや、さっきから言い訳ばっかり言ってるんですけど、はい、いや、本当はもうちゃんと運動してダイエットしようと思ってるんですよ。うんうん、で、それを毎日取って、うん、で、まあ、それをなんか短く合わせたら、もうポポポポポポンって痩せていくような感じの動画ができるじゃないですか。
うんうんうん、できるよね。
はい。で、それをやりたいなって思ってはいるんですけど、うん、その、背景が変わったら、できないじゃないですか。
はい、そうだよね。
うん。
いつも一定の場所でやんないと、ね、
うん、そうそうそうそう。うん。なんか、うちはそんなに明るい光じゃないから、うん、あの、明るい光じゃないなら光じゃないで、
うん、
明るい光じゃないところでずっとやり続けないとダメじゃないですか。
うん、
まあ、本当は明るい光の場所がいいんだけど、
うん、
いきなり明るくないところから、
うん、
明るく変わったりすると、なんか、まあ、見づらい映像になるから、
う
ん、
そうですよね。
うん。で、なんか最近なんかうち日当たりが悪くて、
うん、
ちょっとなんか引っ越したいなってちょっと思ってるんですよね。
はいはいはい。
で、そしたら、僕も本当に言い訳ですね。あの、ダイエット始めちゃったら、はい、引っ越ししたら途中から映像変わるじゃないですか。
ああ、そうだね。
はい。今うち暗いから、
うん、
引っ越した先は明るい家にしようと思ってるから、
はいはいはい、
いくらその背景のため、背景を白いカーテンでじゃあやったとしても、うん、家の照明が変わってしまうから 100%、
うんうん。
そしたら今までのその痩せたものがなんていうのかな、その黒が無駄になる、
うん、
かなと思って、だから本気でダイエットできないんですよ、今。
いや、それは言い訳でしょ。
いやいやいやいやいやいや。いやいやいや、そんなことないですよ、本当。
とりあえずいいじゃないですか。ダイエットしましょうよ。取らなくていいからダイエットしましょうよ。
聞こえない。全然聞こえないよ。いや、どうせダイエットするなら、そんな5キロとか痩せたいとかじゃないから、もう20キロぐらい痩せたいと思ってるから、う
ん、
その、なんていうかな、ちゃんとした調査を、なんていうのかな、作りたいから、
うん、
そしたらもうそんな中途半端なことしてらんないから、うん、うん、まあ、だったらやっぱ引っ越してからかなって、うん、そう、だからダイエットできないんですよ、本当すいません。
なるほど。
はい。
まあ、とりあえずじゃあダイエットの
絵
は、
はい、
まあ、引っ越してからということで、
うんうんうん、
映像はね。
うん、
それまではなんか例えば料理を
ちょっと上げてみたり
とか、うん、そういう例えば恵方巻きを作りましたとか、
うん、うんうんうん、
豆巻きをしてますっていう絵を上げればいいんじゃないですか、撮ればいいんじゃないですか、
うんうんうん、
旦那様と
終わったのに、
うん、いやいや、まあとりあえずね、もう終わっちゃったからそれはできないんで、じゃあ次のイベントはあれじゃないですか、直近だとバレンタインデーなんか、例えばチョコレートを作りましたとか。
ああ、はいはいはいはい。撮ってみたいと思います。
一旦練習で撮ってみましょうよ、公開しなくてもいいから。
そうですね、一回撮ってみようかな。
試しに撮ってみればいいじゃないですか。傷の入ったフライパンでもいいですよ。
そうですね、カッサカサになった、
チョコレートだから、まあ、うん、フライパン使わないか。
あんま、でも湯煎するのに、
あ、湯煎するのにはそうか、
使うんですね、はい、使おうと思ったら、はい、使いますね。
でそれで練習して撮ってみて、別にカスカスの側面であってもあまり気にならないんだったら、おお、ラッキーと思って使えばいいし。
うん、あ、そうですね、うん、うん、やっぱでもそうですね、本当いろいろ学びますね、やっぱ。
そうそうそう、うん、やってみないと分かんないっていうのは確かにありますからね。
そうですね。
まあ、じゃあ、あの、1週間後には、バレンタインデーのチョコの動画ができていると。
そうだったらいいですね。ですね。
うんうんうん、そうですね。
ですね、うんうん。頑張ります。
というところで、はい、無理やり話は戻したんで、なんとか着地しそうなんですが、今週の論点は、はい、節分恵方巻きの話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、2月25日に、ギムレットは早すぎるを配信されているピエール加藤さんからいただきました。レッドエールをいただきました。さっぱりしているけどコクもあって美味しいビールでした。バッシゴ初のお酒だったのでとても美味しかったです、というふうにいただきました。うん、ツイッターの方に写真をいただいてますが、淡路ビールのレッドエールということですね。なるほど。さっぱりしてるけどコクがあると。うん。いいですね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今週は1つのみですね。はい。今週のいっぱいコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグシャープ猫のしっぽと、アットマーキャッツテルポッドキャスト公式アカウントにいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。2月22日鬼おろしさん、これはお弁当の蓋を配信されている鬼おろしさんですね。今週聞いたポッドキャスト2ということで、たくさんのハッシュタグの中に猫のしっぽこの344回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、いやたくさん聞いておられますね。素晴らしい。はい、そして2月24日にじパパ生活さんが344回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして2月26日ピエール加藤さん、ギムレットには早すぎると配信されているポッドキャスターさんですね。恵方巻き一応食べるんですが、方角とかは全く関係なく食べてます。最近は小さいサイズで中身のバリエーションがたくさんあるので、いろんなものが食べたくなる、僕としては嬉しいです、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。なるほど。いやー、本当にね、配信の中でも話しましたけど、私最近恵方巻き全然食べてないですね。まあ、そもそもそういう習慣がなかったのでね。まあどうで、でもまあ巻き寿司は好きなんですけどね。特に海鮮巻きとかね、なんかいろいろちょっとさっぱり系の方の巻き寿司が好きですけどね。はい、ありがとうございます。はい、そして2月27日クラムさんから。345回を聞いていただいてます。恵方巻きはもともと習慣がないので食べたことはありません。嫌いな具材も入ってそうだし、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。同じですね。まあ、嫌いではないんですけどね、習慣がないので、まあ、買って食べるまでの思いはないなと、思い入れはないなということですね。はい、ありがとうございます。私も本当に同じでパターンです。はい、そしてあやほー一部で姉ちゃんはサラエボさんから、今まで聞いたポッドキャストということで、たくさんのハッシュタグの中に猫の尻尾混ぜていただいてます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。そして2月28日天王寺アップルクラブ公式さんから、ガノブさん、いつもタクポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。昨日は猫の尻尾で豆まきの話を聞きましたと。お互い楽しんで番組を続けましょう、というふうにいただきました。ありがとうございます。大道さんね、天王寺アップルクラブいつも毎週楽しみに聞いてますよ。うん、やっぱりね、自分がアップル系というかですね、 iPhone もそれから MacBook Air も全部アップルの製品使ってるんで、本当にね、タックポッドキャストは参考にというか情報源の一つとして非常に重宝しております。お互いにね、楽しみながら配信を続けていきたいなと、番組続けていきたいなと思います。ありがとうございます。 はい、そして2月29日ケンチさんから、345回を拝聴、平熱を測ることはまずないのですが、昨今の状況を一応測っておこうということで、脇の下型ので測られたということで問題なし、使ってる体温計、非接触タイプや耳で、測定によって少し異なるようというふうに書いていただきました。はい、ありがとうございます。いやもう本当にね、もうこの時期熱とか咳とか敏感になりますよね。本当にあのケンチさんもね、健康にお気をつけいただければなというふうに思います。もう本当にね、誰がいつかかってもおかしくない状況ですからね、できるだけ自衛というかかからないようにね、気をつけて過ごしていきたいなと思います。はいはい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、エンディングです。はい、オープニングに引き続き今回はドライビング収録でエンディングも撮ってみたいと思います。オープニングエンディングはね、特に原稿を見ずにアドリブで話をするので、まあ、運転しながらなんとはなるかなという感じですね。はい、ということで、今某いつも週末に行っているというか、まあ各週ぐらいかな、ホームセンターの方にいろいろ消耗品というか買いに行ったんですけれどもね、雑貨を買いに行ったんですが、ものの見事にトイレットペーパーとティッシュペーパー全くなかったですね。1個もなかったですね。いつもはこのホームセンターだいたいトイレットペーパーティッシュペーパーも 4,50 個は常時行っても在庫というかね、棚に置いてあるんですけど、そこの一角丸ごとすっぽりすっからかんでしたね。いやーもうここまで見事に物がないとは思いませんでしたけど、なんかトイレットペーパーがないっていうのはあのオイルショック以来ですよね。買いだめというかね、あの時問題になりましたけどね、トイレットペーパーないということで。いやもうオイルショックなんか今の若い人全くイメージ湧かないですよね、はい、あれはね本当びっくりしますよね。あの棚の状況はちょっと本当にびっくりしました。はい、あとそれからハンドソープとかなんかその消毒関係 の棚もやっぱりほとんどすっからかでしたね、うん、はい、まあ、そういうことでなかなかね、まあ、もちろんマスクももう入荷時期未定とかっていう感じで、当然マスクも1個もないしっていう、まあまああればラッキーぐらいで来たんですが、さすがにラッキーもへったくれもなくて、予想通りの全くないと、欲しいものが全くないという状況でした、はい。まあね、皆さんどうなんでしょうね、ここまでね、買い占めというか物がない状況というのは本当に久しぶりで、いやまあ早く落ち着けばいいかなというふうに思いますけれど、なかなか難しいですね、はい、いやでもどうしよう、トイレットペーパー、まああと1週間分はストックあるけど、なんとか入手する方法考えないと、これはちょっと大変ですね。ということでゆっくり左折、はい、まあ、早く事態が落ち着くことを祈るばかりでございます。ということで、じゃあいつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。